今夜も
アナログゲームナイト。
今夜も
アナログゲームナイト。
イエ
イ
イ
エ
イ
イ
エ
イ、
はい、お願いします。
はい、この番組は愛知県名古屋市を中心に東海圏のアナログゲーム関連の情報を配信していく番組です。
イエ、
はい、
イエ、今回をもちまして190回、は
い、
イエーイ。
おー、すごい。
この方、お名前お願いします。
株式会社ピチカートデザインジェリジェリカフェ、まあ、通販の担当の高島と申します。
イエーイ、高島さん。イエーイ、こんにちは。初めましてですよね。初めまして、どうも。
そうですね、ほとんど初めましてなんですけど、一人だけ、うん、多分会ったことあるんじゃないかな。
誰ですか、イカさん。
アーチャさんって会ったことなかったっけ。
え、
あれ違うか。あの、一回ジェリカフェに遊びに来たことないですか、東京の。
あ、ないですね。
あ、じゃあ違いますね。失礼しました。完全に人間違いですね。
あちゃさん、
はい、
あちゃさん、多分ナンパです。
はいはい、あ、いや
マジか、直接が良かったな。
というわけで、ね、今回高島さんをお呼びしたということで、はい、180回が白坂さんで、190回が、高島さんということでね。
いやー、恐れ多い。
ちなみに200回ね、200回のゲストは180回で俺出るよって言ったんで、多分白坂さんだと思います。
あー、そう、ね、まあまあそんな感じする。
で、白坂さんで高島さんを挟んでます。
いやー、なんかいつも挟まれてます。
え、高島さんにとって白坂さんってどんな人なんですか。
いや、もうなんか思いついたアイディアどんどん形にしようと動く方なんで、むっちゃ助かります。
へ、はいはい、結構毎日会うんですか。
多分一番近くで働いてる感じですね。
あとなんですか。
あと、まあ、その結構なんていうんですかね、その雑用も結構やってるので。
はいはい。
まあ、なんか秘書まではいかないですけど、いろいろ、細かい仕事とかもやってます。
さっき株式会社ピチカートデザインジェリージェリーカフェ の通販担当、広報担当かなっていうことで話があったんですけど、
はい、
具体的に高島さんは、その会社でどんな仕事をしているんですか、今現在。
ですね、まあ、通販の運営、ボードゲーム通販ジェリーっていう、まあ、ジェリーカフェが運営している、まあ、通販サイトがあるんですけど、こちらの、まあ、全部商品の登録だったり、あと仕入れっていうのを全部やらせてもらってまして、
はい、
であとは店舗のサポートとかですね、店舗が欲しいゲームとかをこちらで仕入れて、うん、まあ、各店舗に送ったりとか、あとは海外ゲームの日本語版のライセンスを取ったりっていうのも仕事でやってます。
はいはいはいはいはいはい。一応
一応、まあ、今年だとドラフトサウルスとかが、
はいはいはい、
仕事で取ってきた案件とかになりますね。
あれいいゲームですよね。
ドラフトサウルス、
いやちょっとちょっと早くね届けたいんですけど、ちょっとコロナウイルスの影響で、はい、会社が止まっちゃってて、向こうの、
はいはいはいはいはいはい、物が来てないんですか。
そうなんですよ、物は全然来てなくって。
ああ、そうなんですか。
一応先になんですけど、多分タンブリンダイスと、うんうんうん、ファーストコンタクトっていう作品が、はいはい、うん、まあ来月ぐらいにはもう届くんじゃないかなぐらいの感じです。
タンブリンダイスって大きいやつ。
リメイクで新しくもっと軽くて持ち運びやすい感じのタイプの、オープンプレイさんっていうベニスコネクションとか、はいはいはい、ビッグショットとか作られてるメーカーさんと、まあ、協力してちょっと日本語版を作らせていただいてます。
はいはいはい、あそこのメーカーさんのアートワークいいですもんね。
いやー、もうみんないいっすね。
みんないいっすね。
あ、いやもうみんないい。
高島さんの元に神谷パパさん来ましたよ。
いや、あのヒントを言います、めっちゃ売れてます。
どういう挨拶、
どういう挨拶。さすがでも広報の鏡ですよ、ね、そのなんていうの、ツアーの鏡ですよ。で、あれですよね、うん、大阪 と、東京 の、ゲームマーケットが中心になって、ね、
ジェリーさんが買い取りですよね、
全部買うっていうやつですね。
頑張って買ってます。
あれ本当にね、
一応
マジか、あれは すごいっすよね、あれね。
いや、まあ思い切りましたね。うちがもともとその買い取りしかやってないので、
はいはいはいはい、
なんか委託だと返しちゃうじゃないですか。それがなんか
そうですね、
すごい、まあ悲しいというか、それだったら責任持ってちゃんと売るっていうのがやっぱり大事かなと思ってまして、一応おかげさまでゲムマ大阪も春も半分以上は売れたので、
すごい、すごい、
さすが。
あとはもうなんか残さずに全部売りたいんですけど、ちょっとその辺今ちょっと考え中です、どうしようか。
ですもんね、もう買っちゃったものは嬉しくないし、本当にね、ゲームマーケットのね、みんなが落ち込むタイミング、1位決めた時にはもうジェリージェリーゲームズ、ジェリーカフェさんは本当に神かと思いました、みんな多分。
いやもう本当に、もう実はですね、まあそのゲームマがなくなるかなっていうちょっとタイミングで、その告知の準備だけはちょっとしてたので、
全部買うんですね。
なんかそのまあ、亡くなった時にやっぱりそのみんな混乱するじゃないですか。
はいはいはいはいはいはい。
で、あれがちょっと怖いなと思ったんで、準備だけはしてて、で多分現場が大阪が亡くなったすぐ直後、
はいはいはいはいはい、
に告知多分1時間ちょっとで出したのかなっていう。
そう、早かった早かった。
いや、なんかあれはすごい反響が大きかったですね。
すごいすごい、なんかあれにやっぱり、ね、救われましたよ本当に多分、
いやー、本当になんか恥ずかしい。
いやでも本当にね、ジェリーカフェ の、全部買いますのやつで、やっぱり大阪東京で出た人はやっぱりその何全部ではないですけど、ちょっとやっぱり売れるというか、なんかこ
う、
ま、前が見えない状態がちょっと明かりが見えましたもん。
いやそうっすよね。いやでも本当にうちだけじゃなくって、ボードゲーマーさんだったり、あとアークライトさん、
うん、
もうなんかすごいしっかり通販やってて、いやちょっと負けてられないなっていう感じですね。
でもあれですね、通販の方はジュリカフェさんのね、高島さん中心にやったんですけど、うちの愛知県にも名古屋にもジュリカフェの名古屋オーステンがあるじゃないですか。
あー、鈴木さん。
はい、そう、鈴木店長ですよ。鈴木店、その何、通販の対応のメールを打ってる最中ぐらいの時に、鈴木店長から何かやりませんかっていう風に言われて、高島さんもご存知のゲリカフェのスペースを使っての物販会があったんですよ。
はい、いや、あれすごい人来てたみたいですね。あ、いや、ちょっと羨ましい。
高島さん、鈴木店長入ってきましたよ。
え、マジですか。いやちょっと、あ、明日のダチョウ美容室送ります。
業務連絡挟んでく
る。まだ店、あ、閉まったか店もね、22時半だね、閉まって。
そうですね、多分もう、一応そのなんか遅れてないゲームが結構あって、
はいはいはいはいはい、はい、
ちょっと送んないといけないなっていう。ちょっとまだ明かせないゲームとかも送らないといけない、はいはい、っていうのがあったりするので、まあはいはい、ちょっとずつでもね、なんかお客さん来ていただければなっていう感じはしますね。
ゴリゴリの業務連絡しません。すごい、190回の記念会でゴリゴリの業務連絡されてるのか。
すごい、ツイキャスを使って
る、ね、いや、でもあれですよ、本当に、うん、それで全然いいですよ、うちの番組で。あれです、ね、うん、昨年クワドロカラーも出されてましたよね。
あー、クワドロカラー、はい、
はい、出てましたよね、うん、
一応2年かかったんですよ、クアドロカラー仕入れるのに。
あ、そうなんですか。
実はですね、あのバージョンのクアドロカラーってもう結構前に絶版してて、
はいはいはい、うん、
Amazon とかでもプレミアで2万円とかする商品だったんですよ。
はいはい、ありましたね、はいはい、
で、まあ、ちょっと GP さんに実は協力を仰いでですね、
はいはいはいはい、
2年間その GP さんに会うたびにクアドロカラーありませんかみたいな感じで
会うたびに、
まあ、会うたびに、はいはいはい、
そう、結構 GP さんお会いする機会多くてですね、党会議、ニコニコの党会議とかでも結構お会いしてて、非常に仲良くさせていただいてるんですけど、その度にカタンの話をしつつ、まあ10まあ、3回に1回ぐらいクアドロカラーの話を挟み込む
で効果があって今回に
で効果があって、たまたまその眠ってたクアドロカラーがあって、それをちょっと特別に仕入れさせていただけることになったっていう
そのじゃあ眠ってたクアドロカラーがうちにもあるわけですね。
そうですね、最後の在庫が実はその日本に来たっていう感じですね。
へー、あれはいいゲームですよ、クアドロカラーは。
そう、まあ、クアドロカラーもちょっとおいおいまたちょっと告知したいことがありますので、
はいはいはいはい、
いや、ちょっとお楽しみにって感じですね。
すごいクアドロカラーのあれですよ、写真っていうか。
そうですね、もうクアドロカラー一番好きなゲームなんで多分。
そうなんですか。じゃあもうこれ、
はい、いやもう本当におかげさまでクアドロカラー、ね、あーこれ撮ったの自分ですね。めっちゃ恥ずかしいんですそうなんですよ、クアドロカラーはもう21世紀美術館でもお声掛けいただいて販売できたりとか、あとは結構有名なウームの YouTuber さんに紹介していただいたりとかで、もう本当にもう感謝感謝の気持ちでいっぱいの、もう思い出深いボードゲームですね。
なんかクアドロカラーでうち結構ね、高島さんが、ね、メールもらったりもしたんですけど、なんか大人がなんか汚いなと思ったんですけど、四隅をね、ボードに入るのせいじゃないですか、ポンって
クアドロカラーで、はいはいはい、
で大人はなんか2マスだけ乗せて、2マスはボード外っていうのを発明した人がいて、
何それ
あったよって言って2マスは
もう、いやそれ良くないっすねそれ良くない、
大人って汚いなと思いました
そうじゃない、
そうじゃないだろうって言って、本当にこれは何て言うんだろうね、選ばないですよ人をね。であとはなんか意外なやっぱり子供向けにゲームを発展することを出すことあるんですけど、まあ、子供の意外な才能を発見するというか、
はいはいはい、いやもう多分ルールで言ったら本当に短いですもんね、もうクアドロカラーは。
そう
で、なんで子供とかも理解しやすいし、僕もクアドロカラーは結構海外の方と一緒に遊んだりするんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱりつかみとしては本当に優秀で、いやちょっと早くね、いろんなところにもねちょっと流通させたいなっていう感じですね。
でもクアドロカラーのこのメーカーさんの他のゲーム持ってるんですけど、もうすごい上げ底です、上げ底ですね、このゲーム何にも入ってませんもんね本当に
まあ、ピアトニックさん結構ね珍しいメーカーさんですよね。
そうですね、なかなか上げ底ですよね
そう、まあ、その上げ底部分もちょっと、もしかしたら改善できるかもしれないので、
おさすがですね、
おっと、これでこれもうほぼね、なんかちょっとやばいネタバレなような感じはしますけど
まあね、生なんで話しましたよね。
そう、ね、クアドロカラーね、欲しい人結構いると思うんで、ちょっとまあ、いつ発表になるか分かんないですけど、 あのもっと買いやすいようにちょっとしますんで。
さすが190回っぽい、なんかすごい、なんかね、業務連絡をしたちがね、ゴリゴリ視聴者減ってるんですよ今ですね。
いやでもあのあれなんですよ、あの別に、
はいはいはい、
あの鈴木さんがそのまあ上下関係とかはなくって、まあ、むしろあの僕の方が下なんで、なんかその、その僕がもうなんか本当に裏方でいろいろサポートするっていう感じなので、
うん、
基本的にはやっぱカフェがメインなんで、
はいはいはい、はい、まあそうですよね、ジリジリカフェですからね。
いやもうでも
ちょっとあれですね、うん、あの鈴木さんもそうですけど、高島さんって今おいくつなんですか？
今27ですね。
若い。
27です。
すごいですね。店長31とかじゃなかったっけ？
あいやいやいや、でもでも、はい、フレッシュです。
待って待って、言葉の表現がちょっとなんか
フレッシュじゃない。17なんで私、
うん、あそうなんですね。
そうですよ。
あ
なんかごめん。
え、じゃあ
めっちゃ間に受けちゃった
。話を総合すると、高島さんは東京のジュリカフェで17歳のアチャさんをナンパしたんですね。
いやいやいや、違います違います。
いや、
いや多分あのアーチャーさんと間違えてる人が、あの、うん、ジェリカフェのオーステンのスタッフさん、
あ、はいはいはいはいはい、
の女の子が一回あの、うん、そのジェリカフェの池袋店に来てくれたことがあって、
はいはいはい、
てっきりその子かなと思っちゃってたんですけど、完全に間違えてました。
そう、あれですよ高島さん、さすがにジェリカフェの店長さんをゲストに出して、店員さんをアシスタント使ったらジェリカフェさんと癒着が過ぎますよ多分。うちは
ひどいね。
まあ確かに確か
に。なんかスポンサー料をもらいたいかです、ね、なんかね、提供料もらいたいかそしたら。
いやそうそうっすよね。
実は今もね、ジュリカフェのあの店内でっていうぐらいのレベルですよ本当だからね。違いますけどね。でちょっとさっきちょっと話が、ね、そうありましたけど、あの外国人の方といろんなゲームをされるっていう話があったんですけど、ちょっとなんか高島さんのね、はいはい、お仕事の話もそうなんですけど、あの、
はいはい、
あのボードゲームのグループもあるんですけど、まあ、どういったところ で、
はい、
東京に行ったかっていうんで、まあ、今回のね、あのゲストってことで、名古屋生まれなんですよね。
出身。あ、そうです、名古屋生まれです。
そうなんです。だから今回のゲストにっていうこともあるんですけど、
はい、
あの名古屋の、ね、で生まれた方が、東京のね、あの白坂さんが、ね、右腕的な仕事になるまでの、はいはいはい、なんかサクセスストーリーを詳細に、まあ、
そうですね、あの
簡単に、
うん、なんか一番最初まで振り返ると、うん、まああのもともとボードゲームすごい好きで、
はいはいはい、
あのもともとその名古屋だけじゃなくて転勤族だったんですよね、親が。
あ、そうなんですね。
そうで、あの名古屋だけじゃなくってあの千葉県とか、
はいはいはい、
あとはそのイギリスにちょっと住んでたことがあって、
へーすごい。
でそのイギリスで初めてそのボードゲームに出会って、まあ当時出会ったゲームはそんなカタンとかそんな難しいゲームじゃなくて、あの本当に四目並べ、コインを上から落として、
はいはいはいはい、4
目並べるフォーラインアップっていう、まあ、あの昔からあるクラシックゲームなんですけど、まあ、そういうのとかを知ってから、まあ、ボードゲームは好きだったんですけど、まあ、やっぱりその日本に戻って、まあ、ポケモンがあって、まあ、なんかいろんなテレビゲームがあって、で一旦はテレビゲームに行ってたんですけど、あの大学の2年の時にですね、あのオーストラリアに留学しまして、
お
でなぜかオーストラリアの留学先で、あのトリックテイキングなるものをあのーホームステイ先でやることになりまして。
それトランプですか？
ですね、ファイブクラウンズっていうゲームなんですけど、
あ、名前聞いたことある、
あの、結構これもクラシックゲームで、で、もうやったらすごい盛り上がるゲームなんですけど、で、まあ、そこがきっかけで、なんかボードゲーム面白いなと思って、日本に戻ってからちょっと収集するようになりまして、まあ、それこそなんだろう、まあ、身近なお店だと東急ハンズさんとか、あとは、バのつく、もう名古屋、まあ、全国最強の、まあ、バーマルストーさんとか、まあ、隠しても意味ないですもんね。まあ、本当に、で、まあ、中野さんとかにもいろんなボードゲームを教えてもらったりとか、あと自分でも独自で、ボードゲームを調べたりとかしてて、で、そのうちにやっぱり大学卒業する時期になって、ボードゲームの仕事したいなとは思ったんですけど、いざその就活って、なんかマイナビとかリクナビっていうイメージがやっぱり強すぎて、ボードゲームの会社が全然見つからなくってですね。なんで、まあ、最初もう全然見つからなくて、全然違う仕事してたんですよ。まあ、事務職だったんですけど、まあ本当トヨタの方で働いてて、でもなんかもう全然面白くないしボードゲームできないしみたいな。
いや、トヨタカレーですもんね。
まあで、まあそっからちょっと本当に旅をしてた時期があって、東京のまあ島とかで働いてたりとか、そうなんです、式根島っていう、東京の下の方にある島、小笠原諸島までは行かないんだけど、まあちょうど、まあフェリーで8時間ぐらい、
8時間
行ったところの先の島でちょっと働いたりとか、あとは北海道の知床とかで、なんかこれも多分ちょっと白坂さんに対抗するわけじゃないんですけど、流氷のツアーガイドやってたことがありまして、流氷の上を歩くツアーガイドの仕事を別に資格なしで募集してて、
なるほど、そうなんだ、あちゃさんどう？
でそういうのもなんかやってたんですけど、まあそれやりながらもいろんなところに、そのまあ島でもそうですし、あとは北海道の知床でもそうだったんですけど、ボードゲームを持ち込んで一緒に行って、まあそこの地元の住民の方と結構ボードゲーム遊んだりとかしたりして、でなんかもうそこで結構海外の人ともボードゲームするようになり、でなんかこう移動して点々としてる間に結構ゲストハウスとかに泊まることが多くって、でそこでまあゲストハウスを紹介するなんか媒体が欲しいなと思って、その旅するボードゲームブログっていうブログを立ち上げたんですね。でまあそう、英語はまあ一応商談とかは全部英語で、あとメールも英語ですね。まあまあでも、で一応その、まあ、東京に上京して、まあ、ボードゲームの仕事したいなって思って、で、はい、ですね、まあこれまあ話していい話なのか分かんないんですけど、結構何社か受けたことが、何社か受けたんですよ。オレンジ色が、オレンジ色で有名なもうキッズゲームでもうの、もうキッズゲームといえばホニャララヤーさんとか、あとはもうカタンで有名なさんとか、さっき言った名前ですけど、でもまあ、そう G です、 G です、でまあそういったところも募集、まあ応募はしてみたんですけど、まあタイミングがやっぱり応募してるタイミングとしてないタイミングがあって、まあなんかなかなかその仕事ができ 来ないなって思ってた中で、ちょうどジェリージェリーカフェさんが、まあ、ジェリージェリーカフェっていうか、まあ、ジェリージェリーカフェが、その、なんだ、事務所を立ち上げる。
はいはいはいはい。
っていう話が入ってきて、で、まあ、それが、ちょうど通販の立ち上げだったんですね。
はいはいはいはい。
で、あ、これチャンスだと思って、応募して、で、まあ、そこから働き始めて、まあ、社員になったと。いう感じなんですけど、
それが何年前ですか？
まあ、もう2年前ぐらいですかね。でも
2年前で、さっきね、
2年ちょっと前、2年よりもうちょっと前ですね。
大学卒業しても、ね、5年前って言ったらこの番組も始まってるよね。
なんで結構まあ破天荒な道を進んでましたね。
うちの番組のゲストは結構破天荒多いんで、
本当に。ああ、そうなんです。いや、まあでも、ボードゲームやってる人は結構ね、個性的な方やっぱ多いっすよね。
ああ、いい意味でね、いい意味でね。
いい意味で。
いや、いい意味で、本当にいい意味で、
なるほどね、いいですよね。で、今に至るわけですね。
そうですね、まあ、一応もともと渋谷だったんですけど、事務所が。今移転しまして、池袋の方で働いてまして、
あ、はいはいはいはい、は
い、いやもう通販の商品が多すぎて渋谷には収まりきらんと。それでまあ移動して、今は池袋の方で働いてますね。
すごいですね。やっぱりなんかいろんなところにやっぱり行かないとダメですか、あちゃさん。
そうね、足を運んでね、いろんなことして ね
仕事辞めて知床に向かいましょう。
いやいや、あ、でも毎年毎年募集してますよ。
募集してんだ。
毎年2月から3月までやってますね。
へ
え。で世界不思議発世界不思議発見のロケとかやったりしましたね。
へえ。来たんですか、ミステリーハンター。
来て、そうですね、僕はちょっと映らなかったんですけど、裏、はい、一緒に歩きながら、そのレポーターの方と。
はいはいはいはいはいはい。ひとしくんにございました。
いやーいやー、もう全然全然そんな。もらってない、何も。
やばくない、
悲しい。
帽子をですね、そんなね。
いや、でも本当にタイミングよくっていうのはやっぱりありますね。だって本当にボードゲームの仕事って募集してないんで、あんまり。
ねえ、なんか募集、そういう仕事があるんだ、あるのかなっていう、あるのかなっていう状況のと思いますもんね、多分ね。
あとボードゲームの会社自体がそんなに有名じゃないんで、やっぱりボードゲームは有名でも、ボードゲームの会社って言われたら、どこみたいな感じになっちゃうんで、僕もなんかちょっと恥ずかしい話、ヘムズゲームズさん、スパイフォールとかで有名なヘムズゲームズさんは、その上京してから愛知県にあるんだっていうのを初めて知って。
今、
いやもう
今ヘムさん東京にいますよね。
あ、今はそうですかね、多分。でも、
う
ん、当時その愛知県もにあってだったかな、確か。あ、そうだったんだみたいなのを知ったりとか。
うん、
あとはその東京に行ってから、そのクレイブラッドさんの存在を知ったりとか。
はい、畑さんですね。はいはいはいはい。
そう、畑さん、いやもう、もうにし、もう本当に。すごいです、畑さんは。すげえリスペクトしてます。
はいはいはいはい。あれなんですね。
いや、でも
働き出すまで、そういう会社がどうとかって話は全然分かんなかったんですね。
いやー、まあ、なんか何社かは知ってたんですけど、
うん、
なんかどっちかというと、なんか木のおもちゃ関連に近い会社の方が多くって。
はいはいはいはいはい。
その、これもなんかちょっと恥ずかしい話なんですけど、ツイッターやってなかったんですよ。その、ジェリカフェに入るまで。全くやったことがなくって。 なんか全部ボードゲームも自分で独自収集ばっかりしてたんで、その定番のボードゲームとの結構乖離が激しくって
じゃあお化けキャッチとかそういうなんじゃもんじゃとか、
あ、まあお化けキャッチとかしてたんですけど、その東京行ってから宝石のきらめきがむっちゃすごいゲームだったんだっていうのを知ったりとか、
はいはいはいはい、ちょうど5年ぐらい前ですよね。
そうですね、いやでも
宝石のきらめき、うん、
そう宝石のきらめきとか、あとマチコロもそんなに知らなかったですね、東京に来るまで。なんか変なゲームばっかり知識が増えてたので、
あーなるほど。そんな中でなんか一番好きなゲームとかってあります？
いやー好きなゲームはやっぱりクワドロカラーですかね。
ブレない。
まあまあまあ、でもここ最近だとちょっと新作なんですけど、
はい、
ダチョウ美容室っていう商品を今日から発売していて、これがですね、ちょっとまた新規メーカーさんのゲームになるんですけど、
これですね。
はい、まあ、もう本当にルールは、あ、そうです、そうです、そうです。そう、ルールはもうむちゃくちゃ簡単で、その、ダチョウのカードを、
はいはい、
自分の手をダチョウにして引っ繰り返してキャッチするっていうゲームなんですよ。まあ、なんか YouTube に動画が上がってるんで、ぜひ、なんか通販サイトとかにも貼ってあるんで見ていただきたいんですけど、
はいはいはい、
ある意味唯一無二のバカゲーというか、
これってどこで発見したんですか？
ですね、これは僕のボードゲームの仕入れ方ちょっと特殊で、皆さん多分なんか人気のゲームメーカーさんとかから多分仕入れてると思うんですけど、
うん、
僕ですねインスタグラムでボードゲーム探して、これはですね結構、はい、うんうん、よくってインスタグラムが多分一番早いんですよね、情報が。
ああ、今はそうですね。
で、タンブリンダイスとかも実はインスタグラムの方にはもう結構前から上がってて、
はいはいはいはい、
その新しいバージョンので、まあ、うんうんうん、こっちから連絡かけて、え、なんで知ってるのみたいな、いやインスタ見たからみたいな感じで。
なるほどね。
で、やっぱりその今結構メーカーさん多いじゃないですか、ボードゲームの出版されてる。
多いですね。
いや、もう最近だとアーチゲームスさんとか。
アーチゲームスさん勢いすごいですね。
いやー、もう仲良くしたい、仲良くしたい。
いやー、もうアーチゲームスさんはね、勢いすごいですよね。
いやー、もう本当にアーチゲームさんはマジで独自のまた仕入れしててかっこいいっすよね、
うん、
とか、まあ、あとその、
うん、
そうっすね、その、うん、いや、で今度店舗もできるって聞いたんでちょっと遊びに行ってみたいっすね。
ちょっとあれですね、僕はね、前回に関わっていく間の白坂さんの回でも言いましたけど、なんかこうジェリーさんが持ってくるゲーム、
はい、
結構日本語化
して
たりもするんですけど、
はいはい
はい、持ってくるゲームはね、結構ね、合うゲームが多いんですよね、面白いゲーム。
ああ、本当ですか、ありがとうございます。
同人から引き上げるゲームとかっていうね、五文字だったりとか、
そうですね、
ゲームだとかね、
はいはいはい、同人から引き上げるゲームは結構白坂さんが担当してることが多くって、
うん、
僕がですね、どっちかというと本当にインディーズのメーカーとかか、引っ張り出してることが多くて、どっちかというとなんか当たりを当てるというよりかは、結構その、海外の新規メーカーを応援する、っていうのがちょっと目的でやっていて、なんか、結構その、みんな話題作、なんだろうな、ちょっと言い方変ですけど、その、結構日本ってどうしても後追いになりがちなんで、そのボードゲームの。追い方が、その海外で話題になってなったから日本に仕入れるっていうのが結構メカニズムで多いんですけど、まあ僕はそうじゃなくって、なんか海外でまだ全然、海外でもあんまり知られてないボードゲームをなんか日本で育てたいみたいなところが結構あって、 で、あとは結構話題作だと被っちゃうことがあるんですよね。その
あーそうですね、被ってましたね。
そう、なんかそれってやっぱりそうお互いにあんまり良くないと思うんで、できるだけ絶対被らないようにっていうのは結構心がけてますね。
でもあれですね、本当にアーチゲームさん、ジェリカメさんもそうですけど、いろんなね、九州だとね、サニーバードさんもそうですけど、独自の輸入が増えて、
あー、サニーバードさんね、
目移りしちゃいますもんね。
いやー、サニーバードさん、いやー、そうっすよね、もう、いや、もうあともう本当に、今、地方ごとになんか、ね、1拠点1拠点あって、いいですよね。
そうなんですよ、うちもね、
名古屋に。いやーもうバネストとも、ね、もっと仲良くしたい。いやまあもう十分仲いいんですけど、いやもうほんとね、中野さんのゲームの仕入れるスピードが速すぎて。
そうですよね、やっぱり
いやいつも驚いちゃいますね。
速いっすよね、話題作も。
いや速すぎる。
なんか当たりをつけるやっぱ
ね。そうなんですよ。いやもう本当に、まあし、まあある意味師匠なんでもう。そうですね。いや、まあでも本当にバネストさんとか、まあ、それこそまあアーチゲームズさんとかも絶対仕入れないゲームを入れる自信は結構あるので、なんかお互いがそう、なんか被らないようにうまくやっていけたらいいなっていうのと、あとは なんだろうな、その、なんか PR をもっとしていきたいなと思って、そのボードゲーム自体の、はい、なんかいろんな作品今バーって入ってきてるんですけど、うん、なんか 100% の PR ができてるのかなっていうとちょっとはてなマークで、なんか面白いのにもっと話題になってもいいのにっていうのが、なんかちょっとそのもうどんどん作品が出ちゃう影響で、あんまりなんかその埋もれてっちゃうみたいなのが結構あったりするなと思って。
ね、
なんでまあそのもっとね、なんかそのゲーム一個一個もっとピックアップするというか、そういうのがまあ自社だけじゃなくて他社さんのゲームだったりとか、あと同人さんのゲームとか、そう結構ね面白いゲームたくさんあるんですよ。その僕も大阪と春の買い取りやったんですけど、結構発見多くてですね、なんか最初は大丈夫かなって思ってたゲームも、あ、すごい面白いっていうのもあったりとか、あとはそのまあ扱ったことない冊子とか、それこそボードゲームなんて遊ばないとかは結構割と珍しいタイプのそう商品だったりしたので、いや結構そのまああんまりそのボードゲームの冊子とかを読むタイプじゃなかったんですけど、まあ読んでみて、あ、面白いなっていうのをまあ知ったりとか。
あれ誰が出したんですかね、あれ誰でしたっけね、出したんですね、ね、あちゃさんね。
タイトルは聞いたことあるんですけどね。
そうそうそう、絵は描いてる人も知ってるんだけど俺、うん、そうそう、
あ、
ほんと
よ。すごい
ね。なんかすいません、わざとらしい感
じ。いやでも本当に冊子もね、ちょっと話もおちゃいますけど、扱っていただいて非常に心広かったなっていう感じなんですけど、
いやでもね、ほんとちょっと扱えなかった商品とかもやっぱあったんですよ。その
そうなんです、
まあ。やっぱ取引条件とかが合わなかったりとか、あとその入ってくるはずだったものが入ってこなかったりとか、そのまあ向こうのメーカーさんというか、その作ってる人の事情とかもあったりとかして、いやその辺をね、これからどう改善してできるだけ入れられるかっていうのをちょっと考えたいところですね。
名古屋バネストさんと、イエローサーマリーさんがあるけど、
はい、
やっぱりそのもう一個ね、長久手っていう昔愛知900があったあたりの位置に、
あ、もうむっちゃむっちゃ近くに住んでましたね。
新しくできたんですよ、お店が。
ファニーテーブルさんですか。
そうそうそうそうそうそうそう、あそこ、
最近ファニーテーブルさんちょっとお付き合いし始めて、実はネスターゲームズさん置かせてもらってるんですよ。
あ、はいはいはいはいはいはい、
ちょっとね、ネスターさんはちょっと最近始めてすごいむちゃくちゃ勢いに乗って、まあ、ちょっと、ね、在庫今なくなっちゃってるんですけど何個か。
ネスターは
実はですね、
ネスターやってましたね、
そうですね、まあなんかただサニーバードさんとかはなんかどっちかというとボードゲーマーに向けて売ってるかなっていう感じはしてて、
そうですね、
私はまあどっちかというと本当にボードゲーム知らない人でに向けてネスターさんをちょっと売りたいなと思って、まあ今その他の店舗さんとかにも売れるような形にはちょっとしてるんですけど、あーそうなんですか。じゃあちょっと次回がコメントで参加します。
次回はね生じゃないです。
あーそうなんですね。
次回は対面収録なんですけど。
あーそうなんですね。ファニーテーブルさんって日清の方ですよね。
あ、そうですね、日清ね、はいはい、
僕昔平張りに住んでたので。
そうなんですか、平張り、運転
試験場のとこですよね。そうです、平張り中学校だったんですよ。
あ、そうなんですか。
個人情報大丈夫。
個人情報大丈夫。
まあまあ結構ね、Facebook とかでも明かしてるんで全然。
あ、はいはいはい、
まあ、はいはい、まあでもなんか捕まっちゃった時はやばいけど。
この音源提出します、捕まったら。
こんなこと言ってました、
ね、まあでも本当に、その昔住んでたところの近くにボードゲームショップができたのは結構嬉しいですね。
本当になんかもともと保育所かなんかやったところから始まって家族でやってるんで、なんかすごいっすよ。出てくるゲーム全部日本があるんで、もうね買うしかないです
よ。ああ、いや本当にそういうのすごい大事っすよね。
また名古屋のバネさんとは違う基軸でね、やっぱり東京と違ってショップが少ないんで、名古屋はもうちょっとね、ジェリーさんとかに貢献できるようにショップが増えてくる。カフェは増えるんですよね。やっぱショップがね、よくも悪くもバネさんが強いので、なかなか市内には。
まあもしなんかあれですね、オーステンに頑張ってもらうしかないですね。急に
そうですね。
無茶言う。
それだと思う。
そうですね。
じゃあ、まあでもなんかイベントとかでなんか前その大阪現場の即売会うまくいってたんで、なんかその定期的にやるっていうのはいいかもしれないですね。
なんかね、ジェリジェリカフェなどオーステンとはね、うちの場合癒着関係にあるんで。
いやでも本当いやオーステンはむちゃくちゃいいお店なんで、まあ、ぜひぜひ足を運んでいただければと思います。僕も一回だけちょっと遊びに行ったことがあって、いやむっちゃいい場所にある、オースいいですよね。いや本当にあそこは、でしかもオース2店舗ありますもんね、ボードボードさんと。
店舗ありますよ。
あ、そう、失礼しました。やばいやばい。今もう一店舗ど
っ、ボード系、ね、赤門を渡った向かい側のね、スクラップの隣になります。
そうなんですか。
はい、でちなみに、ちょっと交差点を向こうに行くとボードゲームが遊べるミックスバーもありますよ。
やば、ちょっとジェリカフェのライバルめっちゃ増えてるやん。
3店舗あるんですよ、3店舗で。ちなみにそこのビルの横にオースフリースペースっていうのがあって、そこのボードゲーム
はいはいはいはい、うわ、
ジェリカフェを中心に徒歩10分圏内に 4,5 店舗ありますよ。
ああ、 やいやーすごいですね。
であれだけ名古屋オーステを大人気なんですよ。それでも
まあそれはもうやっぱ鈴木店長の華麗な手腕が多分いやーマーダーミステリーとかも結構積極的に、
あ、そうですね、
ね、取り入れたりとか、やっぱりそのどんどんね新しいゲーム入れてるっていうのはすごいっすよね。
そうマーダーミステリーの店舗もジリカムさんから近いですよ。
ああそうなんです。いやちょっと一回名古屋行かないといけないですね。
だから
ちょっと行ってない間にもう。
この間来られた時ボードボーさんは多分行かないと思うんで、それ以外やっぱ店舗が増えてるんで、はいはいはい、駅を中心に上前の駅を中心に逆側に行くと、
はいはいはい、
マーダーミステリー専門店の、スケープゴーツさんが今あったりするんで、
あ、名前は聞いたことありますね。
そうなんですよ。だからね、名古屋も結構本当にいっぱい店舗ができてるんですけど、やっぱり、ね、ゲームを買える店舗が少ないんですよね。なんでジェリージェリーカフェさんのゲーム買える店舗を出してください。
出して
ください
。あれですね。多分オーステンと別に出す感じになるかもしれないですね。そしたら。
ああ、そうですね。
いやでも。いやなんかあれかな、クリプティッド専門店出すか。絶対採算取れねえけど。いやでももうちょっとねメーカーそのまあうちもまあちょっとメーカーっぽくなりつつはあるんですけど、まだアイテムがその独自で結構やってるアイテムが少ないので、そこを増やせれば多分まあそのうちそういう進出もできるかなとは思うんですけど、いやーでもバネストさんとバチバチしたくねえな。
そうですよね、せっかく師匠なのにね。そうですよ。
いやー、いやもうほんと、ちなみに、名古屋に住んでた頃に一番好きだったボードゲームは、ウッドマン。しこりの達人が大好きだったんですよ。
はいはいはい、ウッドマン。
でも
ですよね。
そう、で、あれ、もう大好きすぎて、なんか、個人輸入もしたことがあって。
すごい。
これちょっとなんか、よくわかんないですけど、その、輸入したらどれぐらいお金がかかるのかとかを知りたくて。
はいはい、実験ですよ。
そう、実験的に、もう、なんで、今家にウッドマン3つあって。
あ、高島さん。
はい。
うちはウッドマン4つあります。
マジっすか。何このマウントの取り合い。あ、そっか、ゲーム会とかやるとね、たくさん必要ですもんね。
じゃ最初のやつがあって、
はいはいはい、はい。
ったやつが、イラスト変わったやつが2個あって、最新
版が、はいはいはい。あ、上箱下箱があるタイプですね。
あ、そうそうそうそう、そう、
あ、あれいいですよね。いや、あの箱のタイプが一番長く結構壊れづらいっていうか。
そう、いや5個あったんで1個折りましたからね。実は。
あ、そうなんですか。
そう、5個も
い
らない
。いやでも、はい、いや木こりの達人は多分何個あってもいいゲームですね。
そうかな。そんなにいらないと思うけど。いやでもバネスト
さ
ん、
です
よね、バネストさん20周年記念会でウッドマンチャレンジっていう、
はいはい、
時間制
限が
何個落とすか全部落とすの
やってますね。
はい、やってました。あれは
は、ね、はい、あれなんか結構ウッドマンチャレンジやってましたよね、うん、なんかその個人で撮影してなんか今日はやってみますみたいなの、
うん、
結構なんかインスタグラムとかも上手に使ってらっしゃって、もう本当に。
あ、そうですね。
いや、なんか、いやなんかそのうち、余生はなんか、バネストを継ぎたいですね。
ジェリーカフェどうなる？
そう、知
らなかった。いや、そうだ。いやいや、そのジェリーカフェ定年退職後。
いや、
むちゃくちゃ言うとるな。
高島さんさ、27でしょ？
はい、
中野さん40後半でしょ。
はい、
ね、30年後考えてみなさい。30年後あなたはまだ60前だけど、中野さんは80近いですよ。もっと早くついてきてくださいよ、すぐなら。
いやでも中野さんは多分、 100ぐらいまで生きるんじゃないですかわかんないですけど。
いや、100まで生きたら高島さん80ですよ。
いや、くたばってる可能性高いっすね。
そうそう、なんかさっきね、この前の経歴を聞いて破天荒なと思ったけど、今後の生活何スタイルは破天荒っすね。
まあまあ、でもまあ、うん、本当に名古屋に戻らないといけないなっていう時には、まあちょっと本当、はい、そういうのもあるのかなとは思うんですけど、今はまあジェリカフェでしっかり、ちょっと熱通販も今結構忙しい時期なので。
そうですね、ごめんなさい、忙しい時期ありがとうございます。
今回はいやいや、まあ本当におかげさまでたくさん注文いただいてて、新聞の取材とかも来たり。
見ました見ました見ました見ました。
そう、そうなんですよ。あれ、まだもう一個記事が実は出る予定で。
はあ、なるほど。でもね、
ちゃんと結構密着で取材していただきまして、もう、本当ありがたい限りです。
200回の時に言っときますね、白坂さんに。高島さん。
いやいや、もう、いや。もう、いや、本当ね、もう社長に頭上がらないっすよ。
でも、継ぐんですよね、マネストね。
いやいや、まあ、バレストさんはまたバレストさんでリスペクトもしてる。これ、そう、はいはい、一番板挟みですね、いつも。
いや、いや、でも、アーチさん、僕らは何人もいたよね。
自分から
3人もいたよね。いや、もう本当に、白坂さんが OK してくれるから、いろんなゲームを自由に仕入れられるっていうのはあるので。うんうんうんやっぱそこのゴーサインをちゃんと出してくれてるのは本当にありがたいですね。
どんなイメージを持ってたかっていう意味ないんですけど、白坂さんはちょっと昨年のね、末に、お会いしてお話しして、多分ね、自分が思ってたよりも多分イメージが違って、まあ、いい意味でイメージがあったんですし、まあ、そういう意味で話を聞いて全部ね、考える高島さんが言ったことも、まあ、分かるかなと思いますよね。やっぱりなんかこう頭が回転が早いですよね。
いやもう相当早いっすね。もうパソコン動かしたらもうすぐなんかできてますもん。
すごいっすね本当に。
いやもう本当に、そのなんか改善が早いっすね、むちゃくちゃ。そう、悪かった部分をもうどんどん直していくっていうのはやっぱりすごい、もうなんか白坂さんならではっていう感じはしますね。
ちょいちょい褒めますねやっぱね。
いやまあまあまあ、一応今日まあ白坂さんには今日出るよとは伝えて、もしかしたらなんか、はいはい、見てるかもしんない、わかんないけど。
見てるのかな、わかんない。
ここまで黙って聞いてたらすごいと思うよ。逆に。
いやでもね、これ全部保存して残して配信するんで、その辺を聞いてもらえればね。まあ多分ね、画面にいらっしゃる香港キムチさんが綺麗に直してくれますので、全部綺麗に。
ありがとうございます。ね、いやでも本当にちょっと一回お会いしないといけないですね。
そうですね。
いやもういつもゲームマーケットでお会いしようお会いしようと思いつつ、結構今商談がやっぱり入ることが多くなって。いろんなメーカーさんとか、結構海外のメーカーさんも来るじゃないですか。
うんうんうん、そうですよね。
うん、で海外のメーカーさんが、まあ、ちょっとジェリカフェに、まあ、興味持ってもらって、まあ、いろいろお話を伺うことがあるんですけど、いやもう本当に、もうそれで結構一日終わっちゃったりする時もあるので、いやもうなんかもっとなんか海外ゲームとかになんか貢献できるようなね、なんかカフェになってほしいなとは思いますね。
いやでもこれからですよ高島さん、全然まだまだ若いですよ、
27歳。いやもうね、ほんと一番怒られてるの多分僕なんで。
いやそれはやっぱり愛が言えですよね、あちゃさんね。
そうね、いや愛がないと怒られないから。
いやもう本当にもう反省しっぱなしですよ。
本当にお話ししたいですね、ちゃんとね、今度はね。
そうね、うん、
一応まあなんか SNS とかでね、まあ、どんなことしてるかとかなんかちょこちょこ載せてるんで、まあ、なんとなく様子が分かるようにはなってるのかもしれないし、なってないのかもしれないですけど、
なんか謎が多いですよね、あのアカウントはね。
まあそうですね、急にダチョウになったりとかね。いやちょっとね、ダチョウ、
うん、歌いですよね、ダチョウね、はい、
そうダチョウはね、ちょっとあの本当に無名のゲームなので、
はいはいはい、はい、
結構根気よく打っていかないといけないゲームでして、
はい、はい、
なんでまあ本当にダチョウ美容室、あのもう王子にぜひ遊んでいただきたいなっていう感じですね。
おおっていうことは、
いやまあ、いやとりあえず大捨てに大捨てに送ります。
じゃあ行かなきゃな、デリカフェに。
いやもうぜひぜひ。
買いますよ、買いますよ、大丈夫ですよ、買いますよ。
そうちょっとね、あのコロナウイルス、これもちょっとコロナウイルスの影響であんまり数が実は入ってこなくてですね。
あ、そうなんですか。じゃあもう早く考えて。
そうで、あのちょっと販売店舗も多分、通販と今、ちょっと一部店舗で期間限定で売ってるんですけど、いや、本当に数がなくてですね、ちょっと、
はいはいはい、
でも、ここでちゃんと PR しとかないと、次紙入れるときに埋もれちゃうなと思って、
はいはいはいはい。
で、なんか今日は多分アークライトさんとかがなんか SNS でちょっと発表してたんですけど、う
ん、はいはい、
東急ハンズの池袋店でなんかボードゲーム売るよみたいなのを、あそこでちょっとだけ実はダチョウ売ってます。
あ、そうなんですか。じゃあそういただきたい方は、ね、
そうなんで東京の方は買えるんですけど、ちょっと、他が通販でしか買えない状態になってるので、ちょっと本当に申し訳ないというか。
あ、じゃあ買う？
欲しい。
じゃあ買う。
うち2人から8人までプレイできて、結構プレイ幅も広いので、
はいはいはい、
であと通販でしか買えないんですけど、通販の送料は多分一番安いネコポス便で買うことができます。
お、
なので多分送料込みでジャスト2000円で買えますね。
お、
うーん、
昨日確認した。それ2000円だって。
めっちゃ反則してるっていう。
そうそう。じゃあダチョウ美容室の PR をじゃあ改めてお願いします。
あ、まあ新しい新規メーカーで無名のゲームではあるんですけど、非常にわちゃわちゃして、はい、大人でやってもすごい面白いゲームなので、ぜひダチョウ美容室買っていただけたらと思います。
はい、お値段は、
お値段は、税込みで1650円でして、はい、ネコポス便で、ご購入いただければ2000円で、うん、お送りすることができます。ありがとうございます。
アクションゲーム大好きなんで。
そうですね、アクションゲームの中でも結構異彩を放ってるゲームなので、ここのその社長さんもなんだろう、そのドルフィンハットゲームスっていうところなんですけど、なんか TikTok とかで宣伝しててゲームを。
そうなんだ。
ちょっとすげえんですよ。でもなんか
今頭って言ってるね今。
ちょっとね、新規メーカーさん、なんか、うんうん、国内のだけじゃなくて、ちゃんと海外のも、ちょっと応援したいなっていうのはあるんで、ちょっとぜひね、多分結構海外メーカーさんも、そのツイートすると、
うんうんうん、
喜んでくれて、なんかリツイートとか、なんか引用とかしたりしてくれるところもあったりするんで、多分ハッシュタグとかで、英語になっちゃうんですけど、ドルフィンハットゲームズって入れると、
うん、
メーカーさんが見てくれるかもしれないです。
へー、ダチョウ美容室。
そう、ダチョウ美容室、なんか日本に入った記念でなんかダチョウ食べてましたけどね。
いいのかなそれ。
バーベキューやってましたよ。
やっぱなんか こういうゲームを作る人頭の構造は僕らとは違うんだよ。
ちょっと違うところでね。
アーチャーさん注文してでもダチョウ美容室に
注文はい、うん、
すいませんありがとうございます。
あと、ね、で教えて。
あでも本当8人までできるんでぜひあの大人で、はいはいはい、うん、で結構ねあの動きます。
能動的に、
なんだろう、ひっくり返すんですけどダチョウの自分の手をダチョウにして、うん、カードをスライドさせて、まあ、なんかテーブルの端に半分カードが出る形にするんですけど、
はいはいはいはい、
それやったらその半分出たカードをなんかダチョウの手にした上唇、まあ、手の上の甲の部分ですね、
はいはいはいはい、
でパンってひっくり返してキャッチするんですよ、
はいはいはい、
なんで、
はいはいはい、
結構その動かないとキャッチできなかったりすることもあったりして、
はいはいはいはいはいはい、
もちろん座ってもできますし立ってもできるゲームですね、うんうん、まあテーブルだけちょっと必要です。
あ、なるほどね、はいはいはいはい、いやでもなんか遊んでみたいな、うん、
いや多分相当シュールな絵が撮れますよ。
いやもう今回はねダチョウ美容室の宣伝ということでね第190回を使ってがっつり、
いやすごい、なんかもうありがとうございます本当に。
いや全然でもあれですね、この配もしかしたらね、あの来週ぐらいにこの配信出るんですけど、この配信がある頃にはもうねダチョウ美容室がもうないかもしれませんもんね。
いやまあわかんないですよね、うん、そのなんか急に YouTuber が紹介したりとかがあると、
あ
最近本当に YouTuber に紹介されることが多くって、あの
う
ヤバラスとテントアップはもう本当に YouTuber に紹介されてなくなっちゃったんで、ほとんど、
やっぱ効果あるんですね。
いやテントアップはまあ本当にすごかったですね、特に
そうな、
もうなんか一夜でランキング1位に上り詰めちゃったりとか。
いやねえアーチャーさんうちみたいに細々と公開ローカル番組に宣伝してもね、
ねえ紹介しても品切れになることなんかないの。
いや
でもせめて2個は買うから優秀から。
なんだろう、その王子さん経由でなんか結構 クワドロカラーとかはなんか広まったなっていう感じはするので、
ありがとうございます。高島さん、
はい、
エンゲームさんが壊れましたよ。
え
これそうですよね。
いやもうエンゲームズさんは、いや杉木さんもいつ本当お世話になっております。
多分高島さん来なかったらうちの番組に来ないですよ杉木さんは。
いやもう
生
いや杉木さんはもうあの杉木さん結構 SN でご一緒だったんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、これ、ツイッターとかには流してないんですけど、一緒に観覧車乗ったりとか。
あそういう感じですね。
カップル。カップルっていうか、まあなんか、いろいろ、グレモアの話とかしたり。
え？観覧車で？
観覧車で。わけわかんないですけど。
すごい、高島さん。
あと テンデイズの田中間さんも一緒に、なんか夜、ちょっとボードゲームの、闇の話とかしたりしてましたね。
やっぱり横のつながり大事ですね。
いやでも本当にいやもうエンゲームさんもうマジでいやいいゲーム仕入れてるんですよね。
エンゲームさんもやばいっすよね。
いやエンゲームさんはいや、もうなんかそのうち一番最大のライバルになるんじゃないかって思ってるところでもあるんで。
杉木さんからコメントで愛を深めましたねって書いてました。
やばいっすよそれは。
あれですね、エッセンでよくですね。
そうエッセン、いや本当になんかエッセンすごい楽しかったんですよ。去年初めて行って、
あ初めてだったんですね。
そう去年が初めてだったんですよ。去年初めて行ってで、うん、もうやっぱ何が楽しかったかってその、うん、いつも一緒に行動しないその他のメーカーさんとかとなんかいろいろだべったりとか、一緒にテストプレイ会とかしたりとか、
新作
これ その10 Days さんと、まあ、あとエンゲームズさんとあとそのケンビルさんと、まあ、なんかみんなで、あとボドゲーマーさんの、はいはいはい、松永さんと一緒になんかみんなでゲーム遊んだりとかして、いやもう本当になんか夢のような時間を過ごしましたね。
ね、もうなんか1時間半90分近く喋ってますけど、まさか杉木さんが来ていただけるのはね、
いやもう本当にありがとうございます。
間接的に言うと番組でも出てもらいましたよ、まさか。本当に間接的にね。
いやもう杉木さんもぜひ出てください。
無責任なこと言わないでください、びっくりするじゃないですか。いや、いいですか、高島さんに言われたんですよ、出てもらっていいですか、いいですか、鈴木さんに。
いやでも多分新作の告知もそろそろ、いつはスモールワールドとか、いつはワン、間違えたスモールワールドじゃないわ、
いつはスモールワールド、
ワンダフルワールドとか。めっちゃ間違えた。もうなん
か 高島さんの頭で夢の国ですね、本当に夢の国。
いやもう本当に
これは別に船乗って回らないですよ、ブルブルブルブル。
いやもうエンゲームさんもそろそろ新作がどんどん入ってくるんで、
はい、もう本当に
ちょっと楽しみですね。
エンゲームさんのゲームはなんかそのパッケージというかアートワークから本当にすごいですよね。それこそ今でとアーチゲームさんとかのゲームも結構ね切れてますけど、いろんなゲームがエンゲームさん見た時はすごいと思いましたね。なんかわすげえとこ来たなと思いました。
やっぱ当時その僕も働いてた頃にサグラダが、
はいはいはいはい、持ってます持ってます、
そのエンゲームさんから扱うっていう頃からちょっと意識し始めた感じですね。
サグラダみんな持ってますよ。
いやもうサグラダ本当に、いやもうビッグタイトルですからね。で今も拡張もたくさん種類出てますし、僕も拡張何個か、パッションと5、6人用の拡張はちょっと買わせていただきました。
ツイキャスを通じてなんかアピールする感じですか、また。
いやでもね本当に結構、まあ、トピアリーとかも買ってますし、まあ、
あトピアリーもいいゲームですよね。
そうトピアリーはねもっとね PR したいんですよね。そう今ちょっとジリカフェっていうわけじゃないんですけど、その、なんかメーカーごとのなんかおすすめゲームの記事をちょっと書こうと思ってて、
あ、はい、ありますね、はいはい、
その例えば、まあ、まあアークライトさんだったらアークライトさんでこのゲームがおすすめとか、でなんかその有名どころをなんか紹介するよりかはなんかもっと このゲーム PR したいなっていうのをちょっと紹介したいなと思ってて、トピアリーとかもねちょっとあのエンゲームさんのその記事でなんか紹介したいなと思ってて、そういやただねちょっと時間がなくって悲しいことに、ま
あ、このコロナが落ち着いてねゲームマのねあの物販が落ち着いたらでもあれですよね、
そうですね、ちょっとねもうほんとコロナ早く落ち着いてほしいですね。
ですよね、すごいな。
いやもう
多分もう来たことでなんかこうなかなか終わり時をなくしてる感じですね。また誰か来たら終わらないですよねこれね。
そうそうね。
もう来ないと思うんですけどね。いやいやいやあれですよ。
いやもう、
時間もあれ
だ。いやちょっと
締めていこうと思うんですけど。
はい
はい、どうでしたか。
いやなんかこういう放送に出る側なんだろう、声だけの出演はちょっと久々だったので、なんか結構変なこと言ってるかもしれないですけど、
い
やでも本当にすごいいい機会をいただきましてありがとうございました。
いや全然全然、なんか最初はねもう高島さん来ないんじゃないかっていうところが始まったんで今日は。
いやもう最初 Mac が全然繋がらない時すごい焦ってましたからね。
でも僕がただただ滑るっていう話をしてました。
そうそうそう、勝手に滑る話をね、していて。
あちょさんどうでした、高島さんのご印象は。
ボードゲームに対してとっても熱くて、
うん、
明るくて、
うん
うん、若さあふれる感じでした。
まだまだこれから可能性はありますよね。
うん、本当にいろんなことやってくれそうだなって。
ね、本当に話してて楽しいし、やっぱりこう、うん、ね、若さでだけじゃなくて、なんかこうアイディアとかそれを行動に移せる力を持ってるだろうし、うん、そういう環境にもいると思うから、うん、ね、今回はねツイキャスという、ね、場でしたけど、ちょっとお会いしてね、うん、遊びたいなと思いますし、ですね、
本当にね、一回遊びたい。
購入、
あ、もうぜひぜひ、もうちょっと名古屋に行く際は連絡します。
やった、
わかりました。じゃあなんかLINE とか交換しましょう、ね、後で。
そうですね。一応Facebook は知ってるんですよ。
はいはいはい。あ、そうですね。Facebook 知ってましたね。そうね、うん、
なんで、まあ、LINE も全然いつでも交換しますんで。
わかりました。じゃあ、交換したお友達からお願いします。
あ、よろしくお願いします。
一回りぐらいですけど、すいません。
いや、全然、もう。いや、年齢はね、まあ、あんまり関係ないんで、ボードゲームは。
本当にそれは若い人はいいところですよ、本当に。
いやーもうそれこそゲストハウスとかで行ったら60代の人とかでやってましたからね。
ああ、そうですね、やっぱ。
いやもう本当にモンゴルから来た家族とかとやった時はマジで英語も通じないし、もうジェスチャーだけでクアドロカラーみんなでやってましたからね。
ああ、やっぱりクアドロカラーですね。
好きね。
もうクアドロカラーとダチョウの話しかしてない。
あと鈴木さん、
あと業務連絡。
確かに業務連絡。いやでもなんて言うんだろう、こうね、190回番組67年やってきましたけどね、190回はこう良かったと思いますよ。
いやもうありがとうございます本当に。
本当
なんか、ね、いやもう
コロナウイルスでね、鬱蒼したね、鬱陶しい中でこういうね、なんか気軽に聞けるし、聞き流せるしね、聞かんでる話もいっぱいあったかもしれないけど。いや良かったですよ本当に。
いや本当に、
ね、お話して良かったです。
あ、いや本当ですね。そう、もうそのメッセージ上でしか、うん、やり取りがなかったのが、うん、こう今日初めて声聞けたので、うん、いやもう本当に、
うん、こんな声です。
あとちょっともうぜひ200回、ぜひ200回は、うん、杉木さんも交えて
収集つかんわ。
巻き込まないでください。じゃあれですよ。あれ、しましょう。この実現できるかどうか分かんないですけど、白坂さんと高島さんが名古屋に来る、
うんうん、それだ。
一緒に。
マジっすか。いや名古屋ね、いや、
うん、
終始黙ってそう。
ジェリカ製の店舗を借りますんだ。
ああね、いや、はい、そうなんですね。うん、結構鈴木さんとはまあ、うん、お会いする回数は割と多かったので、
うん、
そのなんか結構お話ししたりとか、
はいはい、
放課後サイコロクラブの打ち上げでもご一緒したんで、
うん、打ち上げに行く午前中に収録しました。
あ、そうなんです。
はい、確かこれを感じました。
やってた、
はい、
西谷さんの時だったかな。
あ、そうかな、マーダービーティーの感じかな。
そう
なんです
。
あ、
はいはい、鈴木店長いいって。
やった、
やった。
小島さんと白坂さん200回出てもらいましょう。
やば
セット。
まあちょっとできないけどね。そうですね。いやなんかどんなことになるのか予想つかないですけどね。
だからもう白坂さんと高島さんと鈴木店長と僕とあーちゃさんの5人でお送りする第200回。
多いな。
めちゃくちゃすごい。ジェリーカフェとの癒着が激しい。
激しすぎるね。
いやもうさ、今更です、今更。
まあね、そうね。
ね、でもなんかね、なんかエンゲームさんすごいとか、マッチゲームさんすごいとか、サニバーグすごい。
いやもう本当にもうね、
全然この番組説得力ないんだなって
なんだろう、そのライバルではあるんですけど、うん、なんかお互い伸ばすところはなんかみんなバラバラなので、なんかそういうところがすごいいいなって思いますね。なんで本当に
あれですよ、ね、あの高島さんの力も発揮しつつ、ね、いいライバル環境をジェリカメさんになるようにって感じですよ ね、 今後ね、
そうですね。いやもう、うん、でも仲良くはしたいです、仲良くは
愛も深めたいと
愛も深めたい、
僕も高島さんと愛深めたいです。
なんかあのやばいっすね。
あの名古屋にもあの観覧車あるんで、境に
あすごいローカルネタがわかりますわかります。
あれは、はいはい、全然あの刈り屋でもいいんで、
あじゃあそろそろ締めですかね、
しましょうかね。そうですね、
そうです
ね、
はい、はい、
じゃああちゃさんそろそろ終わるんですけど、はい、高島さん、はい、もしかしたらエンディングのやつ知らないんじゃないですか。
あおーおーおー、
知ってます、
知って知らないかな、知ってるんじゃないかな。
え、高島さん、うん、エンディングのやつ知ってますか。
じゃあ知ってます。
お、何ですか何ですか。あ、じゃあ一緒に最後言ってくださいね。
あ、はい
はい、というわけで、
はい、
最後まで聞いてくれてありがとうございました。
ありがとうございます。
190回の、番組配信で、ね、もちろん200回、はい、201回もと頑張っていきますので、うん、今後ともうちの番組よろしくお願いしますということですね。
よろしくお願いします、
は
い、
今回のお相手は、はい、太陽シニアスと、
はい、そしてアーチャット、
そして今回の、ゲストの
高島でした。
はい、はい、JGD カフェ一番デザイン高島さんでした。
はい、
はい、じゃあそれでは、はい、じゃあ最後ですね、はい、せーの、
はい、
グッナイ
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 グッナイグッナイ。